今日はイエス・キリストのご降誕を覚えるクリスマスの特別礼拝です。今日初めておいでくださった方や、また久しぶりに教会においでくださった方々もおられるかと思います。心から歓迎させていただきたいと思います。そして喜びと感謝のうちにですね、ご一緒にこのクリスマスの礼拝を捧げたいと思います。で、今朝の説教の題はですね、その章法にありますように、大いなる喜びに包まれてというふうにさせていただきました。これは今読んでいただきました10節で、天使は言ったと、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる、こう聖書の中にイエス様の誕生の時にですね、御使いが告げた言葉があります。ここにあります大きな喜びを告げるという、この大きな喜びということに関連しまして、大きな喜びに包まれてという、こういう説教の題にさせていただいたわけです。で、この大きな喜びということがですね、聖書がクリスマスについて語りたいことの実は全ての意味がこの大きな喜びという言葉に含まれているというふうに申し上げることができます。あるいはそれどころか、聖書全体がですね、語りたいことがこの大きな喜びということの中にいわば集約されていると申し上げることもできると思います。この大きな喜びという言葉はですね、大いなるという言葉ですけれども、大きな、これはメガスというもともとギリシャ語の言葉です。皆さんもおそらくこのメガトン級の台風が来たとかですね、メガトン級の地震が起こったというふうに、そういう言葉を使われる場合があると思いますね。そのメガトンという言葉のもともとの言葉、これがここで使われているメガスという言葉ですね。ということは、この喜びというのは、それはもうメガトン級の喜びだということを聖書は告げているわけです。一体イエス・キリストの誕生ということにおいて、御使いが語ったメガトン級の大いなる喜びを告げると、こう言った、その一体大いなる喜びというのは何を意味するのかということです。これは今朝皆さんとご一緒に考えたいことです。で、御使いがですね、この大きな喜びを告げる、メガトン級の喜びを告げる、こういったときに、実ははっきりとした相手がいたんですね。相手というのは、それじゃないよという、ここに大きな喜びがあるんですよという、そのですね、否定する相手というものが実は意識されていたわけです。それは今日の聖書の最初の2章の一節のところでですね、その頃皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。ここにあります皇帝アウグストスというの言葉があると思います。これがですね、実はこの人物というのは、ローマ帝国の初代皇帝、世界史を勉強しますと、その時にはオクタビアヌスという言葉で出てきます。ここで出てくるアウグストスと同じ人物です。で、このアウグストスの時に長く続いた戦いに、この人が終わりを、この勝利をもたらして、そして戦いに終わりがもたらされて、内乱が収まりまして、そしてローマの支配体制というものが確立するわけですね。そしてそこからいわゆるパクスロマーナと言われるローマの平和という時代が来るわけです。で、この皇帝の時にですね、ここに聖書にありますように、住民登録をせよという勅令が出たって。で、この登録をするっていうのは、住民登録するっていうのは何かというと、一つはですね、税を取り立てるための税金台帳をちゃんと作るという意味ですね。もう一つはですね、徴兵、兵を募る時の いわばそのための台帳を作るという意味もありました。つまり支配が行き渡るということは、そういうふうに税金をきちっと取る体制ができる、あるいは兵をちゃんと募ることのできる体制が確立される、こういう意味を持っていたわけです。そしてこのローマの平和と言われる平和をもたらした人物アウグストスというのはですね、実は救い主というふうにも呼ばれるんですね。主という言葉、主、主ですねという言葉でも呼ばれる。なぜかというと、ローマの平和をもたらし、大いなる喜びをもたらしたということで、彼こそが救い主であり、彼こそが主であるという意味です。で、彼のですね、登場によって福音の祭りの、これは初めだということも言われたんですね。福音、喜ばしい訪れの祭りの初め。そのようなことから、小アジア、現在のトルコですけれども、そのトルコの地方の議会からはですね、彼が生まれた年、誕生日を、まあ、新年として、そこから数えようじゃないかというですね、提案さえされたほどであったわけです。ですから彼こそがですね、救い主であり、彼こそが主であり、彼こそが大いなる平和と大いなる喜びをもたらす、彼の登場によって喜ばしい年の、喜ばしい祭りの始め、これが彼によってもたらされたんだ、こういうことであったわけです。で、このですね、大いなる喜びをもたらすと言われているこのローマの平和というこの時に、ちょうどそれとですね、この一対になって一緒に語られる言葉がパンとサーカスという言葉なんですね。ローマの平和はパンとサーカスと結びついている。パンとサーカスというのは、パンというのはもちろんこれは食べ物ですね。この場合、食べ物といっても、このローマの平和の時には特別な意味がありまして、ローマの支配がもう広大な支配でしたから、穀倉地帯も全部押さえてたわけですね。で、そこから実は小麦を買ってですね、皇帝とその豊かな貴族たちが、これが、まあ、奴隷とかですね、その納めた属州民は別で、いわゆるローマ市民権を持っている、ローマ帝国の市民権を持っている者には、そのですね、遠くから得てきた穀物を無料でですね、提供したんですね。ただだったわけです。これがパンということの意味なんですね。それからもう一つのサーカスというのは、これは別に、まあ、我々の今日を狭い意味でのサーカスではないんです。そうじゃなくて、このサーカスという言葉で言われている言葉は、これは娯楽のことです。で、どういう娯楽かというと、皆さんはご存知でしょう、いわゆるコロセオム円形劇場とかですね、そこで剣士たちですね、この命がけの戦いをさせる、それを見せ物にするってね、あるいは囚人や奴隷とそのライオンとか獣と戦わせてですね、それをみんなが楽しむ。ローマ帝国にはこのコロセウムって言いましょうか、円形劇場がどこに行ってもありますですよね。それを提供したわけです。それともう一つはですね、お風呂ですね、浴場、これもローマの都市のどこでもあった。で、この浴場はですね、どういうものをもたらしたかというと、その浴場にはですね、トレーニングルームやマッサージルームまでもあったわけですね。そういうサービスがあった。ローマ市民権を持つと、ここにはタダで入れたわけです。そしてそこには豪華なグルメ料理も提供される。で、ローマ の人たちの食生活というのはですね、もう思いっきりこのグルメを食べて飲んで、それからまた吐き出して、それからまた食べて飲んだと言われているわけですね。それぐらい、いわば食を楽しんだということです。しかし同時にですね、性道徳の乱れというものも非常に、これは激しいものがあって、夫婦関係ももう名目に過ぎないというふうに言われた時代であります。つまりサーカスという言葉によって言われているのは、そういういわば 乱熟した文化といいましょうか、そういうものを含めてこれは語られている言葉、これがパンとサーカス、ローマの平和はパンとサーカス、それによって人々の心をこう収めるわけですね。政治的なさまざまな不満があってもこれによってまあ収める、こういうことです。で、こういうですね、時代というのはもちろんその本当に豊かな時代と言えますけれども、乱熟と大敗ですねの時代だったと言っても間違いがない。それはさまざまな道徳的な腐敗や家庭の崩壊や、そういうものをもたらすものであったということです。で、もう問題はですね、そういうそのローマの平和というもの、あるいは喜びの祭りの始めだと言われるこの喜びをもたらすもの、ローマの平和がですね、本当に人々に幸せをもたらしたのかということなんですね。やがてローマは遠隔地からのですね、穀物を配ることができなくなってくるんですね。そしてこのサービスを提供できなくなってくるんです。それとともに戦争や内乱というものが始まっていくわけですね。そしてその結果、結局は200年続きましたけれども、このローマの平和は終わったわけです。そして現在は何が残っているかというと、ご存知の通り遺跡のみが残っているんですね。世界中のいろんなローマ都市に遺跡が残っているということです。まあ、私たちの昔のことの言葉で言うならば、つわものもどもの夢の跡と言ってもいい状態が現在の状態だと言っていると思うんですね。で、こういうですね、いわばオーグストのもさらしたローマの平和、あるいは繁栄、楽しみ、これが一方にあるわけですね。そして自分自身を救い主と呼ばせ、そして自分を主と呼ばせる、こういうことですね。その人の名前今も残っているでしょ。8月がオーグストですね。あるいはこの人の名前なんでできているわけです。なぜかというと、神となったものはそういうふうに月のですね、名前になっていったわけですね。そういう意味では今もこのオーグストスの名前は8月ということで、ちゃんと今も残っているわけですね。しかしながら、そのもたらしたものというのはこういうことだということです。そうすると、このイエス様の誕生の時に御使いたちが語った言葉、御使いが語った言葉は何だったかというと、この方こそが主メシアだ。つまり主という言葉も出てきますね。あなた方のための救い主という言葉も出てきますね。それから大きな喜びということも出てきますね。これは全部実はその皇帝オーグストゥスを意識した言葉なんですね。彼が主ではないって、ね、彼が救い主ではないって、彼が大いなる喜びをもたらすものではないって、そうではなくって、この会話桶の中に生まれたこの幼子が、この人こそが救い主なんだ、この人こそが主なんだ、この人の誕生こそがまさしく大いなる喜びをもたらすんだ、メガトン級の喜びだ、こういうふうにこのところで語っているわけですね。聖書が語ろうとするのはそういうことです。で、こういうですね、一方では華やかな舞台というものを示しているんですけれども、その舞台の中にですね、実にルカによる福音書というのは文学的にも本当に優れたものだと思うんですけれども、それを対象の中で一転してですね、底辺のつつましい家族の姿を描くわけですね。底辺、そのつつましい家族の姿というのはヨセフとマリアの姿です。このヨセフとマリアはオーグストゥスの勅令、皇帝の勅令でですね、実は彼ら自身が、ヨセフがダビデ族の出身でしたから、その出身でありますダビデの町ベスレヘムに住民登録のために帰らなければならなかったんですね。そのことが出ている。で、彼らの住んでいたところ、ナザレからベツレヘムまでの距離は約 140キロほどです。歩いても数日かかるところです。しかもマリアは身重です。どんなに大変だったかが分かるんですね。しかもですね、マリアは年齢は12、3歳なんですね。当時の女性の結婚適齢期が12歳、13歳です。で男性はそれから少し上だから、どんなにヨセフが年齢を帯びてたとしても18歳を超えてたことはないと思います。それ以下です。だから要するにも幼妻と幼、本当に幼い夫婦だったということが分かるんですね。その幼い夫婦がですね、身重の妻を一緒にしてですね、連れてベツレヘムまでの旅路をするということがどんなに大変だったかということが想像することができると思います。そして彼らはその苦労については何も聖書は書いておりませんが、しかしながらこのベツレヘムにこの夫婦が戻らなければならなかったということだけで、当時の、動物のですね、乗っていくのはロバだけですけれども、ロバで行ったかどうかは分かりません。だけどロバに乗って帰ったとしても、身重の妻がですね、ロバに乗って帰っていくなんていうことは大変なことだと思いますね。ですから私たちは容易に想像がつくと思います。でそれでベツレヘムに着くわけですね。ベツレヘムも小さな村です。そしてそこで住民登録をする、みんなそこに、そこ出身者が来なければならないわけですから、みんな帰ってきているわけですね、登録のために。そのために小さな村ですから、当然もう泊まるところもいっぱいになってたわけです。だから彼らはどこに泊まれたかというと、残ってたのは家畜小屋だったということですね。そして子供を産み落とすと、そしてその幼子が寝かせられたのが解剖家だったというわけですね。一体解剖家にですね、我が子を寝かせる親の思いというのはどんなものだったのかね。そうすると聖書はですね、一方ではオーグストスの平和を言うわけですね。パンとですね、サーカスの文化のことを一方ではこの言葉によって表現しています。ところで一方ではですね、まことに幼い夫婦と、そして我が子を解剖桶にしか寝かすことのできなかった夫婦を描いているわけです。そしてこの場合、聖書の中ではですね、こういう言葉があるんですね。彼らはですね、7節ですけれども、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと書いてあるんですね。実はもともとの原典には泊まるという言葉はございません。翻訳でこうやってるだけです。もともとの直訳をすると、居場所がなかったというのが直訳なんですね。居場所がなかった、つまり彼らはですね、居場所がなかったわけです。要するに締め出された存在だったということですね。そうするとここで描いている気持ちがわかると思うんですね。つまり幼い夫と妻、泊まることがなくて、そして宿屋からも締め出されて、そして家畜小屋で産み落として、我が子を解剖桶の中に寝かせる、こういう世界ですね。それは全く惨めと言いましょうか、あるいはもう少しいい言葉で言えば、もちろん底辺のつつましい姿と言って良いかと思います。けれどもですね、御使いが語ったのは、そのですね、いわば締め出されたつつましい、あるいは貧しいですね、夫婦と、そしてそこに生まれた壁を上に寝せられている幼子に対してですね、御使いが語ったのは、今日ダビデの町にあなた方の救い主が、この人が救い主がお前になったんだ、この方が主なんだ、そしてこの人がですね、この幼子が大いなる喜びを、メガトン級の喜びをもたらすんだと、こう言ってるんですね。非常に対照的に実は語っているわけです。福音の祭りのですね、始まりはあそこにあるわけじゃない、新年の始まりはあそこにあるわけじゃない、ね、そうじゃなくって、この幼子こそがですね、喜びの祭りの最初なんだ、 新年の始まりはここにあるんだ、こういうふうに聖書は語っているわけです。これが聖書の語りたいということの事柄ですね。最後にですね、明らかにしておきたいと思うのは、一体何をもって大いなる喜びというのかと、ね、メガトン級の喜びというふうに言うんですけれども、一体それは何を意味しているのかということです。でその時に聖書を見るとこういうことを御使いは語っているわけです。それは十二節のところですね。あなた方は布にくるまって解剖家の中に寝ている血の実を見つけるであろう、これがあなた方への印であると書いてある。一体印というのはどういう意味のことなのか、象徴ですね。それはこの会話桶の中に赤ちゃんが横たわっていることが印だ。それは大変もうすでに初めからこの子の生涯というのはそういう意味では何か素晴らしいですね。黄金のベッドに横たわっているわけじゃない、会話桶に横たわっている。それは彼のこれからの人生の歩みというものを象徴しているということですね。印というつまり苦難の印なんですね。もっと言うならば、イエス・キリストがやがて十字架にかかって苦難を受けられる、つまり十字架の印がここにあるとこの言葉は言っているわけです。これが解剖桶の中に赤ちゃんがいるということ、それは印として意味を持っている。何かそれは彼の人生のこれからの歩むことを記している、象徴している。彼の人生というのは一体何か、苦難なんだ。その頂点が十字架の死ということなんです。それを示しているで、それを示しながら同時にですね、大いなる喜びを告げるというふうに、こういうふうに語っているということなんです。一体これ何の意味なのかということです。クリスマスはですね、クリスマスカラーというのがあるんですね。クリスマスのカラーという色というのは3つあるんです。3つというのはね、一つは赤ですね、それからもう一つは白です、それからもう一つは緑です。これクリスマスカラーと言われるんですね。なぜクリスマスカラーが赤なのか、まあちょっとね、サンタクロースさんはちょっと直接 教会と関係ないんですけど、もちろんあの昔の聖人と言われてるんですけれども、それでもやっぱり赤い服を着るわけですよね。これはクリスマスカラー関係している。なぜそれじゃクリスマスカラーが赤というかというと、これはイエス・キリストの十字架の血の赤を意味している。つまり解剖桶の中に生まれるということは、そうすでに彼の歩む人生の苦難を意味している。それは十字架のことをすでに指し示している。だからこれはクリスマスは赤を意味している、ね、イエス様は文字通りやがて壁枠の中に生まれ出したその苦難の歩みを、十字架にかかって死ぬことによってその苦難の歩みを全うされるわけですね。だけどその一体苦難とイエス様の十字架というのは一体何を意味したかというと、私たちを罪から救うためであったというのは聖書の指針ですね。これはまたヨハネ福音書のですね、一章の21節を見るとやっぱりイエス様の誕生物語に出てきますけれども、そこではこういう言葉があったでしょ。マリアは男の子を産む、その名をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである、はっきりと書いてある。つまりイエス様のクリスマスの赤というのは十字架を意味している。それは私たちのお罪から救うためにイエス様が十字架にかかって死なれるということをすでにそれは意味している。これが赤の意味なんです。白は何か、これは雪のように、今日のね、これ書いてありますよね。私を洗ってください、ね、罪の告白の中で雪よりも白くなる、書いてある。この意味ですよね。つまりイエス様の十字架のから赤を信ずるときに、私どもは誠に恐れ多いことだけど我らの罪許される、ね、そして私たちは神様の前に 全く真っ白雪のような白いものとして誠に恐れ多いことだけども、ちゃんと神様の前に立てる、そして神様との交わりの中に我々は立つことが、胸を張って立つことができる、これが白ということの意味なんです。じゃあその次の緑は何を意味するか。緑は安らぎと永遠のを意味しているわけです。だからこのクリスマスツリーというのは常緑樹を使うわけですよね。枯れて落ちない常緑樹を使う。なぜ常緑樹を使うかというと、それは永遠を意味している。つまり私たちがこのイエス様によって罪許されて、そして神様の前に真っ白とされた者たちは、それは本当の平安が与えられる。神と共にあることにある我々の平和が与えられる。そしてそれは私たちに神との中にある深い喜びを与える。そして同時にイエス・キリストは十字架にかかってやがて蘇られたように、罪許された者は永遠の命の恵みに預かる。それは絶えることがない常しえの命だ。だから緑なんです。これがクリスマスのカラーがですね、赤と白と緑とというふうに言われる意味なんですね。そうするとですね、この会話桶の中に生まれた幼子の方に対して大いなる喜びがあるって、ここに平和があるんだって、こう言ってることの意味が分かると思うんですね。会話桶は十字架を意味するもの。そしてこの赤というのはイエス様の十字架というのは神様の愛を意味するわけでしょ、ね、つまりご自分の一人子を十字架につけることまでにして私たちを救おうとされた。聖書はそこに神の愛があると、こういうふうに語っているわけです。そうするとメガトン級の喜びということの意味もわかるじゃないですか。神ご自身がご自分の一人子を使わして、その方をですね十字架につけることまでして私たちの罪を許し、私たちを愛してご自分の子としてくださったということは、これは考えられないような驚くべきことじゃないですか。だからそこからもたらせる喜びもまた大いなるメガトン級の喜びだとこう言っています、ね、ローマの平和はパンとサーカスの平和というのがやがて去っていくものですね。そしてパンとサーカスの喜びというのはね、人間を虚無にする要素がいつもあるんです。混乱の中に導き、私どもをですねどんどんどんどんと大破させてしまう、こういう要素がいつもパンとサーカスにはあるんです。私どもの今日の時代というのはおそらく何かといったら、ほとんどローマの時代のことを皆さん今説明してね、おそらく日本と重ねられるんじゃないかなと思うんですよ。私どもも今日ほとんどパンとサーカスを求めるわけ。グルメの時代ですよね。テレビ見たらもうグルメの番組ばかりですよね。あと提供しているのはですね、何を提供するか、あらゆる我々の娯楽のあらゆる種類のものを提供するわけですよね。だけどそれももちろん我々は食べることが悪いとかね、何も娯楽が悪いということを言ってるわけじゃないですよ。ですけれどもパンとサーカスだけでは人は生きることはできないということなんです。イエス様おっしゃった通りですね、人はパンの身にて生きるにあらずとこうおっしゃったんです。それだけで人は生きることはできないんです。もしそれだけを私たちが求めるならば、私どもは満たされないんですね。実際我々の時代満たされないじゃないですか。みんなイラつきですね、みんな不安の中にありね、何も我々満たされてないんですよ。みんな心の虚しさの中にあるんじゃないですか。決して大げさじゃないと思いますよ。ほとんど我々はそういう病の中に陥ってしまう。それはパンとサーカスの病なんです。ローマの平和がもたらしたものなんです。乱熟であるけれども、やがてそれは消え去るものですね。何ももたらすことはないです。ですから聖書が言ってるのはそうじゃないって。ね。大いなるメガトン級の喜びがここにある。そこはどこにあるかって、この幼子にあるんだと言ってるんです ね。この十字架にかかれる幼子があるんだ。 この人の流す血潮によってあなた方は罪許され神様の愛の中に生かされるんだ。この方によってあなた方は神の前に、まことに我らは真っ黒な罪人ですけれども、真っ白なものとして見なされるんだ。この方によってあなた方は真の安らぎを与えられるんだ。この方によってですね、我々は永遠に生きることが許されるんだ。そのメッセージがここにあるということなんです。私どもは今日ですね、キャンドルサービスするわけですね。教会がキャンドルサービスするというのはこのことを意味しているわけですよ。いつも申します、闇があるわけですね。そこに光が入ってくるわけ、光がつけられる、そして光が一人一人につけられてくるわけでしょ。もちろん持ってくる光というのは我々は闇だ。どんなにね、パンとサーカスで我々が喜んでいる見えても我々の心は闇なんですね。イエス・キリストというお方がお出になることによってあなた方の光がもたらされるんだ。あなた方の心の中に光がもたらされるんだ。そしてその光の中に生きなさいという意味でしょう。光の中に生きるということはどういうことかというと、大いなる喜びに包まれて生きるということなんです。それは他のどんなものも与えることができない、神様ご自身だけがお与えになる、それはメガトン級の驚くべき喜びです。その喜びの中に包まれて生きなさい、これが聖書が語っていることです。お祈りします。愛する生ける誠の御神様、今日私たちはまたクリスマスの御使いが語ったこのメッセージを聞き取ることができてありがとうございます。誠に私どもはパンとサーカスのこの世界の中に生きるものですけれども、しかし同時に私どもはその時に深い闇の中に置かれてしまうものであります。あなたはこの闇のように光として御子イエス・キリストをお送りくださいました。私どもが闇の中に生きるのではなく光の中に生きるようにあなたは招いてくださいました。どうぞ私たち一人一人がこの光としておいでになったイエス・キリストを信じ、イエス・キリストがもたらしてくださる大いなる喜びに包まれて生きることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。